小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も視覚障害者のための育児サークル、カルガモの会について特集します。今日はカルガモの会から斉藤恵子さんにお越しいただきました。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
カルガモの会は1991年、斉藤さんをはじめとして創設メンバーが作って以来、視覚障害者の親とそのご家族のための育児サークルとして活動を続けていらっしゃいます。カルガモの会っていうね、ネーミング、
はい、
これはどういうところから来てるんですか？
当時、大手町、
お三井物産の
あのカルガモ親子、大変話題になりまして、
なりました、
あの仲睦まじい様子を、あの見てっていうか記憶に残した人たちが、親子の会を作ったら、カルガモの会はあっちにもこっちにもあったそうですけど、
あ、そうですか。
はい、うちの、あのこの会の8人家族で集まった時に、名前を何てしようかって言ったら、やっぱり中の一人が、あの様子がいいよねって言って、カルガモの会というふうに名付けたんです。
あ、そうですか、
はい、
そういうところから来てるんですね、カルガモの会ってのはね。
はい、そうです。
それでね、子供さんたちがもう、斉藤さんのお子さんたちはもう成人式迎えて、もう立派な大人に成長されてますけれども、やっぱりあのその晴眼者の親が育てた子どもさんと、それからやっぱり斉藤さん家のお子さんとは違いっていうのはあるもんですかね？
もちろん、あの視覚障害の親に育てられたらみんなそうなるとは言えませんけど、
まあ、そうですね、
どちらかというと、やっぱりこう会話が多いというか、コミュニケーションが多いように思いますね。なんかこうピンポイントでこう伝えること、これは言葉で言わないと伝わらないなっていうことを、なんかこう肌に染み込んでいるというか、
じゃあお子さんがやっぱりそういうのちゃんと理解した上で、お母さんにはこういうふうに言わなきゃ伝わらないからな、ちゃんと言おうっていうふうになるんでしょうね。
そうですね、なんかそう、口うるさいぐらいになんか細かく伝えてくれる時は驚きますけど。
あ、そうですか。
大抵のことはね、ほとんどやっぱり同じように、視覚に障害がある親が育てたから、なんかこう足りないところがあるとかね、そういうことではないなって思いますね。むしろこの声かけするときに、あの通り過ぎるときにこう会釈したり、ちょっとニコッとしたぐらいでは相手に通じないわけだから。
そりゃそうだ、
こんにちは誰々だよとか、
その
他の人にもそんな風に声をかけてるのを見たりとか。
あ、そうか、
そういうのはなんかこう日常になってるのかななんて、そんなことは思いますね。
でもね、今あの親子の会話って非常に少ない時代じゃないですか、そう言われている。例えばまああのファミリーレストラン行ってね、家族で食事してる時だって、注文終わったらみんなスマホの画面見ちゃってるっていう家族が結構多いんですよね。だからそこで本当は今日どうだったんだとかね、そういう話を食事しながらするのがまあ普通っていうか、まあそうあるべきだと思うんですけど、でもやっぱりあの斉藤さんの親子関係でいうと、やっぱりそこにはコミュニケーションがちゃんとあるわけですよね。
一時ね、やっぱり反抗期っていうのはあるから、その頃はやっぱり ブスッとしてましたけど、
あそう、
うんうんうん、もうそこを抜け出して、うん、なんか今はもう24ですけど、
ええ、
今はなんかこうコミュニケーションがまた復活したなっていう感じがありますね。
あそうですか、
うん、
でやっぱり子供さんにしてみりゃね、いやお母さんよく育ててくれたなってきっと思ってますよ、心の底でね。
うでう、
ね、うんうん、さてこの春にはですね、なんと住友生命が主催する未来を強くする子育てプロジェクトで住生未来賞っていうのを受賞されたそうですね。
はい、そうなんです。
大変なもんじゃないですか、この、うん、受賞の感想っていうのをまず伺いましょうか。
そうですね、うん、未来を強くする子育てプロジェクトっていう、本当にこのカルガモの会が長く続いていけば、
はい、
未来を強くするなと思ったんですよね。
うん、
うん、まさにじゃないかと自負したというか、ああ
その名前の通りだよと、
うんうん、なんかこの視覚障害のある親にとってもですけど、この会を知った健常の人たちにとっても、未来が明るいというかな。
そうですね、
うん、私、うん、すごくいい子なんていうかな、この会を知っていただいたら、未来がいろんな意味で強くなるんじゃないかと思ったんです。
なるほどね、
はい、
でこの賞をいただいたその、まあ、評価された点というのは、うんうんうん、どういうところだったんでしょうね。
やっぱり長年にわたり活動してきたっていうところが一番、やっぱり評価されたようですね。
あもう30年弱になりますけどね、 それだけずっと活動されてきた。
そうです、
うん、まあ、その辺が評価されて、副賞を含めていただいたそうですけれど、
はい、50万円ほどいただいて、30周年に向けて、会のまたこの活動をこう本にまとめていきたいなっていう思いがあって、はい、それに使わせていただこうかなと思っています。
あそうですか。じゃあこの会が発足して、
はい、
まあ、当然斉藤さん発足のメンバーですから、
はい、
いろんなことを全部ご存知なわけで、
うん、
それをまあ一冊の本なり何なりにして残していこうと、
はい、10周年の時にも実は出してるんですけど、
はい、
その後20年経って、
うん、
本当にこう周りが変化進化したというかな。
あ、う
ん、
そうか、
はい、そうなんです。やっぱりいろんなグッズとか、IT とか進んだことによって、視覚障害者の子育ても本当に変わって、
うん、
すごく助けられる部分も多くなっているので、そういう変化とやっぱり昔からっていうかな、その当時から変わらない、変わらないことが大事だっていうことの部分もあるので、そういうことをノウハウとして視覚に障害のあるお母さんでこれから子育てをしていく方に伝えていけるようなものであることもその本にこうまとめたい内容だし、
うん、
それを読んでこの健常者の人、一般の人が視覚に障害を持って子育てをしている、それがごくごく当たり前のことだっていうかな、普通にこう捉えてもらえるような、
はい、
そういう、うん、なんか理解の糸口になるようなものになったらいいなって考えてるんです。
その本は具体的には、うんうん、例えば展示の版も作る、それとも、
うんうん、
墨字のやつで展示もついてるとか、いろんな感じになると思うんですけども、どういうものが今想定されてます？
今は、
ええ、
以前と違って、
うん、
テキストデータにすれば音声で読めるっていうこともありますので。
確かに、
はい、一般の文字の本と、うん、テキストデータの CD ですか、にすることを今は考えています。
なるほどね、うん、もうだから斉藤さんおっしゃったように、その IT を含めた、
うん、
その進化っていうものが今の本一つ取ってみても、
はい、
やっぱり音声化できちゃうとか
そうです
ね、昔だったら考えられないですもんね、
うん
うん、だからそういうものにしていろんな人に理解してもらおうよと、
はい、
いうことで、そのきっかけになればなということで、30周年の記念誌っていうのを制作されるということですよね。
そうです。
これいつ頃完成するんですか？
あと 2,3 年かけて、
あと 2,3 年かけてね、
ということですね、
うん、さて今後のカルガモの会についてなんですが、
はい、
まあ、どんな活動をしていきたいのかという、まあ、抱負も含めて伺いましょうか、
はい、 そうですね、会としてっていうところは、まあ、あの大きなところですけれども、あのやっぱり情報交換とか仲間作りっていうその基本のところを一番大切にしながら、あの私自身はもうおばあちゃんの世代になっていくので、その活動当初の子どもたちからすると、その縁の下のお力持ちっていうような感じで、会をこう支えてバックアップしていけるような、立場で関わっていけたらなと思っています。
最後に番組をお聞きのリスナーの方、ぜひメッセージをお願いします。
はい、子育ては、あの視覚に障害があってもなくても子どもが生まれて家族を作っていきたいっていう思いはみんな一緒だし、それで子育てはね、誰にとってもやっぱり大仕事だと思うんですよね。だからこう一人にならずに孤立せずにこう仲間を作って情報交換をして、その辛い時期を乗り切って楽しい子育てをしましょうという、そういうことです。
そうですね。3週にわたって視覚障害者のための育児サークルカルガモの会をご紹介しました。カルガモの会、斉藤恵子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。